もしもし、テレフォン人生相談です。
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
妻との関わり合いの、付き合い方について相談申し上げたいと思っています。
はい。何か今具体的な問題が起きてるんですか。
問題ということではありません。周りから見ると普通に平穏無事に過ごしているというふうに見えると思います。
はい。
私が相当無理してるんです。ですから私の心の問題だと思っています。
ほうほうほうほう。あなた様おいくつですか。
59になります。
59歳。奥様は。
56になります。
56歳。お子さんはいらっしゃるんですか。
はい。3人おります。
大体おいくつぐらいのお子さんですか。
はい。上から30、28、21です。
もうじゃあ上の方のお子さんは独立していらっしゃいますかね。
はい、独立しています。3人とも独立しています。
今じゃあ一緒には住んでないんですね。
おりません。はい。
お二人でいらっしゃる。
今2人だけです。
子育てを終えて、ね、はい、59、56といい感じの年齢で、
はい、
周囲から見ると平穏無事、
はい、
で
そう思います。
あなた様は何を我慢していらっしゃるんでしょう。
妻の一言一言が心に刺さってしまって、
はい、
それに対して、まあ、話し合いもしくは申し立てと言いますかね、はい、こちらから言うともう10倍以上に返ってきます、
はい、
で一つ一つがすごく私の心にぐさぐさと刺さってしまって、
うん、
いつまで持つんだろうと、
はい
はい、そういう気持ちです。
なるほど。これ具体的にこういうことを言われたっていうのがあると分かりやすいんですけども、例えばどんなことを奥さんおっしゃるんですか。
はい、一つ一つなんですね。つまらないことなんですが、
はい、
例えば一緒にテレビなんか見ていますと、
はい、
でその時に役柄にハマった役者さんのことを一言例えばなんか愚痴ったりしますよね、普通に。
あなたが
例えば下手だなとか、
はい、
こんなんじゃ分かんないよねとか、
はい、
だからダメなんだよなっていう普通に男の人だったらするような会話をすると、
はい、
もういきなり怒り出したりします。
うん、どんなふうに怒るんですか。
なんかそう上から目線だとか、
はい、
まあそんな感じですね。
うん、
バカにしてるとか上から目線だとか、
はい、
だから何なんだとか言って現実の一番嫌なところをベースに持ってきて、まあそれを言うんですね。向こうは攻撃してるつもりはないと思いますよ。おそらく私がどう受け止めるかだと思うんです。相手がどういうかっていうよりも私がどう受け止めるかっていう問題だと思っています。
なるほど。しかし心にぐさぐさ来てるということは、
はい、
やはりどこかで毒のある言葉も吐くんでしょうね、奥さん。
毎日です。
毎日。
はい。
毒を吐かれている。
毒を吐かれています。
これはいつ頃からですか。
それはですね、考えてみたら昔からかもしれませんが、顕著に私がそう感じるようになったのは、
はい、
3、4年前ぐらいでしょうか。
じゃ割と最近のことですね。
そうですね。最近だと思います。
まあ、奥さん方が独立なさって、今2人で暮らしてるわけですよね。
はい、2人です。
ですからもう話し合いとなると、まあ、夜などは奥さんだけですよね。
そうです。
ですから余計その言葉一つ一つが、砲弾のように飛び込んでくるわけですね。
そうです。ただ二人だけの時で二人の話をしてる時とかあまり問題はないんですね、
はい、
時々思い出したようにそれが続いてしまいます。きっかけはほぼ娘が来たり娘と連絡を取った後でそういうことになってしまいますね。
それはどうしてでしょう。
ちょっと理由がありまして、
はい、
娘上二人はいいんですが、
はい、
息子がですねちょっと罪を犯しまして。
息子さんというのは、
はい、一番下の子です。男の子です。
上2人は女の子で下が男の子なんですね。はい、
はいはい、そうです。はいはい、女男です。
はい、
その男の子が、はい、いわゆる罪を犯しまして、
はい、
施設に入ったんですね。でその時に、まあ、当然裁判所家庭裁判所かかりますから、
はい、
裁判官の前でいろいろなことが当然会話があります。
はい、
裁判ではなく審判ですが、
はい、
でその時に救ってやりたいという気持ちがすごく強くて私にはその救ってやりたいという気持ちだけだったんですけども、
はい、
全面的に私が悪いというふうに申し訳ないですけど仕向けてしまったってなります。
うん、
ですから息子に厳しすぎたと、うん、
はい、
だから喋りたいことも喋らせずにやりたいこともやらせずに とにかく愛情がなかったと、私が悪かったんですと、だからこんなになってしまったと、私が最後まで見届けますということを、まあ、裁判官の前で申し上げたりして、
はい、
まあ、その結果、まあ、まあそれなりの罪で、まあ、罪は罪で背負うわけですけれども、まあ、それで収まっていったんですね。でその時のことで、その時本当に私自身は意図的に息子を救いたかっただけではなくて、私自身見直して本当に反省したんです、
はい、
ですから人間性がすごく変わったと思います、
うん、
ということで罪を認めて自責の念といいますか、まず自分を問うという態度に人間が変えられたんですよ。人間ってこんなに変わるもんかと自分で感心するぐらい変わって、
あなたが変わったってことですね。
優しくなったと思います、
うん、
そのタイミングで、まあ、娘たちも含めて女房がですね、私を攻撃モードに入ってしまったんですよ、
うん、
ですから今まで言いたいことを言えなかったんだと、
はい、
でこれをきっかけにもう言いたいことを言うようになったなって思ってたんです。だから私はそれは自分も悪かったんだし、時間を解決すると思ってたんですけど、
はい、
ずっとそれが続いています。
ちょっと話を整理しますと、
はい、
息子さんがこれ未成年の時に何か罪を犯してしまった。
未成年です、はい、
でそれについてお父さんとしてはもう救いたい心で、自分の非も自分にも悪いところがあったと、
はい、自分が悪いと言います。
自分が悪いと、はい、みんなの前でそれを語ったわけですね。
で、
あなた自身、お父さん自身変わったと。
変わりました。
でその瞬間からもう我慢してたみんなの ものが飛び込んでくるようになったということですね。
その通りです、
はい。 ではあなた様の今日のお悩みというか、
はい、私の心の受け止め方、
心の受け止め方、
はい、
もうこういうふう
に、
こういうふうになってしまったと、
はい、相手をどう変えるかではなくて、もう変えようとして話し合いをすると大変な問題、別の問題になってしまうので、
はい、
そういう話はもうできないなと思って半分諦めて、
今でも奥さんのこと、
はいはい、
だけどできれば前のように、
はい、
こんな、
できればそうです、第一希望がまずそれです。
こんな
仲良くなりたいです。
可愛い人
が、普通に同人夫婦二人でいいので、別に甘くなくてもいいので、
はい、
楽しく平穏に一緒に笑いながら暮らしていけたらいいなと思って、
のためにはあなたが何を心がけるかということですね、はい、
そうです、
わかりました、
ありがとうございます、
はい、今日の先生紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
あ、高橋です、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
まあこればっかりはもう不思議なもので、
はい、
年を取ってくるとどんどんどんどん、はい、その息子さんの裁判があってもなくても、
はい、
基本的に夫婦の老後っていうのは、
はい、
もう女性が支配するっていう構造はもう世界中どこ行っても同じです。
あ、そうですか。
そうです、
はい、
でしかも家庭の中で女性が権限を持つのが、これからあなたが仕事を辞められたらさらに増してくるので、
そうなんですか、
うん、対等のパートナーっていうふうに思うこと自体がもう誤りですね。
なるほど。
それぐらいに思って、例えば、
はいはい、
テレビで誰か俳優さんをケチつけるとするじゃないですか、
はい、
ね、そうするとそれは客観性があろうとなかろうと、
はい、
それは彼女にとってテレビっていうのは、
はい、
社会に開かれた非常に大きな、
はい、
まあ言ってみれば開けられた窓みたいなもんだから、
お、
それにケチをつけられたように感じてしまうわけです。
そうなんですか。
うん、だから夫婦の間でやっていく会話っていうのは、側をご主人の側が通すってことはもうあんまり考えなくて、
お、
その空間をどうやったらむしろ楽しめるかっていうように、前、要するにあなたが何か俳優さんの学歴のことを言ったのかどうなのか知らないけど、全然違うどうこうっていう別の価値観を奥さんが、
ね、価値観がまるで違いますね、見方が違いますね、
そうですね。で結局男性が社会でやってきた価値観をお家の中で主張しようっていうことは、
はい、
基本的に言うと無駄な抵抗なんですよ。
まさにそれやってました。
ね、 だからそうではなくて、はい、彼女の価値観を家庭の中に置いておくっていうふうに趣旨を変えないとダメですね。で男性はそれではもうストレスがたまるので、
たまります、はい、ね、
その場合はお家から出て行って友達同士と奥様の悪口を言ってメートルを上げるっていうパターンにみんななってきます。
ああ、でそういう友達がいればいいんですけどね。
あ、友達がいないの？
まあもう見ず知らずのとこで仕事できて、もう仕事といっても職場と家って離れてますので、いわゆる友達というのは残念ながらいないんです。
ああ、そうなんですね。
その分、そうなんです、寂しいんですよ、
うん、その分のろ過されてないような物言いみたいなものが多分家庭に持ち込まれすぎてんだと思いますよ。だから普通の男性はそれを一旦社会の中で居酒屋とか、あるいはまあ例えばそういう友人仲間とかそんなところでろ過してお家の中に戻るときにはもう少しすがすがしい感じで戻るんですよ多分。それを多分あなたはあんまりそういうろ過装置抜きにそのまんま自分の持っている小さな毒を奥様に受け止めてもらいたくて吐くんですけれど、それは奥様にとっては自分の家庭を汚されたように感じてしまうので、そういう行為を避けるってことが多分すごく大事なんだと思う。でどっちにしても、うん、収支を変えなきゃダメですね、
うん、まだもしくは直行先ですから、どっか寄って会社がいいかもしれないね、
うん、あ、それ要するに行きつけのバーを作るなり行きつけの居酒屋を作って、うんうん、1時間ぐらい浄化作用をしてからお家に戻るっていうのが一番いいように思います。
なるほど、
うん、そうじゃないと、
はい、
多分この先どんどんどんどん奥様の発言も強くなるしパワーも増してくるし、
はい
はい、お家の中であなたがイライラするばっかりで家庭の安寧ってなかなか得られないように思いますよ本当に、はい、仕事がある時代と仕事がなくなった時代の家庭像における男女は逆転するので、はい、それを今から横演習しとくっていうそういうことかな、僕がアドバイスできるの
は。なるほど、わかりました納得いかないけど、わかりました。
もしもし、
はい、
もしもし、何か趣味というのはないんですか？海釣りですとか登山とか。
私はそういういわゆるそういう趣味っていうのはないんですけれども、
はい、
何でもできちゃうので飛び込んでいけるタイプなので、
うん、
全然寂しくはないんです。
仮
に私一人でずっといたとしても、はい、別に寂しくはなくて何かを探せるので、本を読んだりとか映画見たりとか、
はい、
インターネットで遊んだりとか、
ね、
勝手に何か作ったりとかそんなことで楽しめる人間なので、寂しいことはないです。
それで楽しめればいいんですけども、例えばその、まあ、海釣りで私なんか船乗っていくんですが、
はは、
360度海という真ん中にポツンといるとですね、
い
ろんな毒気が抜けていくんですよ。
この
我慢してたことのフラストレーションですとか、自分に対する、こういうとこダメだっていうようなこうジクジクしたもんとか、そういうもの全部海やあるいは山が吸い取ってくれるという瞬間があるんですね。
なるほどね。
ですから家庭の中がこうちょっと空気が重くなってきたら、
はい、
そういうところに1日2日行くっていうのも大きい、いい方法だと私は思います。
なるほどね、ちょっとそこはもう全然考えなかったです。はい。
ぜひぜひ、
はい、
やられてみてください。
ありがとうございます。
はい。
はい。
失礼します。
失礼いたします。
はい。